眠れるもラジオへ、日々の片隅にある発見を草むらで一休みするようにお聞きください。寝てしまってももちろん大丈夫、のんびり聞いてくださいね。一緒にイングリッシュジャーニー、英語の旅に出かけましょう。さて、今日は耳に残ったいい音を雑談の振りで書かれていますのでお伝えします。そうですね、耳に残ったいい音、ウグイスと言いたいところですが、ホウホキキョウを今日は聞いたような気がしません。猫の鳴き声でしょうか。作業をしていたお隣のお客様のところからニャーオニャーオと聞こえていました。というか、お隣のお隣も猫がいましたし、お隣のお隣のお隣も猫がいました。猫だらけでした。さて、今日はブッシュ、ウェバー、ウグイスですね。ブッシュ、ウォーバー、ウォーバーで合ってますでしょうか。発音についてちょっとよくわからないのですけれども、自分で調べます。ではそのウグイス、ブッシュウォーブラウォーブラウォーブラ、合ってるんでしょうかね。ちょっとお待ちくださいね。聞いてみましょう。こういう時はウグイスってどう発音するの。さて、どんな答えが出るでしょうか。ブッシュウォーブラーらしいです。ブッシュウォーブラー。ではこれをちょっともう一度やってみましょう。ウグイスってどう発音するの。さて、今チャット GPT さんに聞いてみています。どうなるでしょうか。
ウグイスは英語でブッシュウォーブラー、ブッシュウォーブラーって発音するよ。ブッシュは短く、ブッシュ、ウォーブラーはウォーと伸ばし気味に発音して、その後にブラーと続ける感じ。あまり固くならず自然な流れで言うといい感じだよ。
ということですね。ブッシュウォーブラー、ブッシュウォーブラー、これがウグイスのようです。さて、そんなブッシュウォーブラー、ちょっとイングリッシュキー、イングリッシュキーいきますね。キイングリッシュキーパーセスって書いてあるんですけれども、このイングリッシュキーパーセスがパーセスって何なんでしょうね。これもまた聞いてみましょう。イングリッシュパースって何でしょうね。皆さんわかりますか。僕は全くわかりません。聞いてみますよ。英語のキー、イングリッシュキーフレーズでした。パースじゃないですね、フレーズって読むんですね、これは。フレーズって言うんだったらわかります。皆さん、ファーレスじゃないですよ。PHLASES、 これはキーフレーズです。いや、モッラジオ英語版をやってからどんどんと学びが増えていきますね。これなんだよ、こんなの知ってるよって思っている方と、え、そうなんだって思っている方、たくさんいるかと思います。さて、では気を取り直してイングリッシュキーフレーズいきましょう。 Can you hear the Wobbler singing? Can you hear the Wobbler singing? ウグイスが歌っているのが聞こえる？ここではブッシュ・ウォーブラーと言わずにウォーブラーだけで文章を作っていますね。さて、ウォーブラーだけでウグイスになるのかもちょっと今 質問をしてみますね。皆さんはどう思いますか？僕には全くわかりません。さて、ウォーブラーはさえずり鳥、ウグイスのような小鳥という意味。ザ・ウォーブラーになると、そのウグイス、ウグイスという鳥と特定された形になるということらしいですよ。Can you hear the warbler singing? となると、ウグイスが歌っているのが聞こえるということになります。そうすると、ザってつけると、ウォーブラーになりたいらしいですね。シンプルにするとき、そんな鳴き声が聞こえる？なるほど。うん。ウグイスだとザ・ウォーブラー。だったら、ウォーブラーだけではどう使うのかもちょっと聞いてみましょうかね。今、質問をしながらやっているので、なかなかいつもとは違って長くなるかもしれません。では、ウォーブラーだけの文法って、文を作ってってやってみます。どんな答えが返ってくるのか、楽しみですね。皆さんはどういうふうに英語の勉強とかしていますか？この番組では基本的には生き物や植物、そういう自然の関連のものを交えながら英語を学んでいければというふうに思ってやっています。今、ウォーブラーだけを使ったシンプルで雰囲気のある英文を作っていると言っています。あ、ウォーブラー。ウォーブラーで作っていますが、みんなウグイスの言葉のあれになっていますね。となるとウグイスという言葉なんでしょうか。鳴き声の話、鳴く鳥って言っていますかね。ちょっと今僕は訳が分からなくなってきました。今なのでウグイス以外の例文ってあるっていうふうに聞いています。まあせっかくだから5つぐらいね、例文出してくれたんですよ。サクッと読んでみます。あ、Warbler was singing in the trees。 木々の中でウグイスが歌っていた。とか、 Warblers arrive in spring。 ウグイスたちは春にやってくるっていう感じで、ウグイスのものばかり出してくれました。それではちょっと今ね、Warblerの話で、ウォーブラー以外のウグイスということで、ジャパニーズブッシュウォーブラーがさっきも言いましたウグイスですよね。ジャパニーズブッシュウォーブラーウグイス。ユーラシアンリードウォーブラーはヨシキリです。石棺に似た湿地の鳥がセッジウォーブラーというらしいです。ふむふむ、なかなか難しいですね。ちょっと今ね、またもう一つ質問してみますよ。そうなるとさっきのザ・ウォーブラーの場合は全部ウグイスって言っていたけど大丈夫なんでしょうかね。ちょっとそれの質問もしてみます。聞いてみたところ、ザ・ウォーブラーだけですとやはり本当はね、鳴いてる鳥なので、さっきなぜ全部例文がウグイスとなっていたかというと、僕が今日ウォーブラー、つまりブッシュウォーブラーの話を最初にするというふうに言ったので、もうすべてをザ・ウォーブラーというふうにしたということです。なのでウグイスの話に限定せずに、さっきのザ・ウォーブラーズ・ソング・エコード・スロー・ザ・バレーとかそういうのを読んでいたとしましょう。つまりさっきの例文の訳ですと、ウグイスの歌声が単に響いたというのはウグイスの話をね、最初にするって言ったから、だけどもその話をなしというふうにすると、その小鳥のさえずりが単に響いたというふうになりますね。であるならば、さっき、何でしたっけ、あ、ウォーブラー was singing in the trees。 これ木々の中でウグイスが歌っていたっていうふうに最初訳しましたけども、あ、ウォーブラー was singing in the trees。木々の中で鳥が歌っていたっていう感じになるんでしょうかね。 なかなか英語だとこういう感じの文脈の最初最後、最初に話していた言葉につられるザ・ウォーブラーっていう使い方というのもあるということなんでしょうか。もっと詳しくわかる方は教えてほしいですね。ではでは、ちょっとせっかくだからね、作ってもらった台本の方をもっと進めていこうかと思いますが、とはいえね、そんなにたくさんあるわけではありません。次は、ではでは、そうですね、イングリッシュキーパーソンズを続きます。 It's perched on the branch near the window. It's perched on the branch near the window. まず perch っていうのが枝などに止まるというらしいですね。で、なので窓の近くの枝に止まっているよということですね。The branch が、枝っていうことですね。つまり面白いですよね。訳を書いてあるので、その単語と今ね、何が何だか分かっていなくて読んでいるので、照らし合わせています。もう一回いきましょうか。 It's perched on the branch near the window. It's perched on the branch near the window. 窓の近くの枝に止まっているよということですね。ワードバンク、何でしょうか。単語銀行、ちょっとこれも聞いてみましょう。ワードバンクって何って聞いてみますね。ワードバンクって何、どんな答えが出るんでしょうかね。単語銀行、何でしょう。うん、わかる人はこれでまたニヤニヤしてるかもしれませんね。ワードバンク、答えが出てきましたよ。重要な単語のミニ辞書コーナー。特に覚えてほしいものを3つ程度ピックアップ。ワードバンクね。つまりまあ、僕が言っていたバンクが辞書っていう意味なんでしょうかね。ちょっとここが今出てきているね、答えがね、いまいちよくわからないので、もう一回質問しますね。単純にワードバンクってどういう意味かを教えてほしいんだというふうにちょっと質問してみました。さて、どんな答えが返ってくるでしょうかね。ちょっと読みますよ。おっと、そっちの意味だったのね。了解。直訳すると単語の銀行、あ、やっぱそうですね、単語を貯めておく場所という意味。実際の使い方としては単語帳という表現のように使われていることが多いかなというふうに書いてありますね。ワードバンク、そういう意味として単語帳みたいな感じ、単語を一覧にしたストックリストという意味というふうに考えるといいのかもしれません。さて、今日はね、ただ単に台本を読むんではなくて、少しいろいろと自分なりに膨らませながらやっています。さてと、ではでは、ちょっといろいろ質問しながらやってったからね、台本がどんどんどこに行ったんだか分かんなくなってきましたが、もうそろそろで終わります。ゆっくり眠っていますか。まだ起きてくれていたら嬉しいですけれども、でもこれは眠れるもんラジオ、寝てしまっても大丈夫。そんなこんなでワードバンクがね、3つ書かれているので読んでみます。チャープ、さえずる、パーチ、枝などに止まる、エコー、反響する。次はね、 Can you hear a ing、 これは A が何々しているのが聞こえるという感じで、進行形で臨場感が出るよっていうふうに教えてくれています。 Can you hear a ing、 A が何々しているのが聞こえるっていう感じですね。例えばこの場合何を入れればいいんでしょうかね。Can you hear the wobber singing? 最初のあれですね、ウグイスが当たっているのが聞こえるとかに使えるっていうことですね。さて、最後にね、こんなことが書いてありました。今日耳に残った音を一つ真似して紹介してみて というふうに書いてあります。じゃあ最初に言った猫のことでも真似してみますね。
にゃーにゃ
ー。今日も一日お疲れ様です。変な猫の鳴き声でイラッとしたかもしれません。番組ではあなたからの感想や質問、お便りを募集中です。暮らしの中で気になったこと、ちょっとした発見、何でも OK です。なお、今回の英語で学んでよかったとか、もっとこういうふうなフレーズも面白いよとか、教えていただければ嬉しいです。いただいたお便りは放送内でご紹介しますので、ぜひ送ってくださいね。さて、今日もそろそろお休みの時間、グッナイの時間ですね。エビルは、Have a nice dream and next garden。皆さん良い夢を、そして次の庭で、もうラジオ。